もしもし、テレホン人生相談です。
もしもし、はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。今日はどんなご相談ですか？
はい、高校生の息子のことで、はい、相談したくて電話しました。
ああ、そうです、はい。息子さんどうなさったんですか？
まあ、中学生の時には、まあ、順調に学校に通って、うん、まあ、友達関係も良かったんですが、はい、高校生になってから、まあ、学校に馴染めないのか、うん、ちょっと勉強についていけないのかちょっとわからないんですが、うん、まあ、学校には通ってるんですが、うん、体調が優れないところがありまして、
はいはいはい、
まあ、本人の口から、ちょっと病院に連れてってくれないかと、
うんうん、
で心療内科に連れてったんですよ、うん、
はい、
でそうしましたら心療内科の先生から、はい、まあ、うつ病ですと、そういうふうなことを言われまして、で授業でもなんか先生から見るとあまりやる気が見られないような感じだというふうなことを言われたもので、う
ん、はい、はい、
というところです。
はい、あなたおいくつですか？
53歳です。
はい、奥さんは？
51歳です。はい、
お子さんは？
2人です。息子の上に、娘が高校3年生です。
うん、はい、じゃあうつ病ってことになったわけですか？
いや、でも今までまあ結構元気だったのが、はい、なんかこう学校から帰ってきてもすぐ横になって寝てみたりとか、こう吐きがなくて、でなんかおかしいなとは思ってたんですが、
なんか原因っていうのは息子さんはなんかおっしゃったりしてます？
特には、それまでは結構自宅でも明るく普通に過ごしてたんですが、一時期からなんかこう本当に口数が少なくなって、元気がないなっていう感じであったもので、先だって、学校で、まあ、テストがあった時に、まあ、白紙で出したらしいんですよ。
はいはい、
でそれがその問題が全く分からなくて出したのか、それともそのこう病気から来るものでそのようにしたのかちょっと分からなくて、そこが一番心配で、
したらテストで白紙出しちゃって、
ええ、
そのことはお聞きになったんですか？その息子さんにどうしてって。
あ、そこの部分はまだ
聞いてらっしゃる。
まあ、学校の担任の先生から電話がうちの嫁さんにあったもので、
例えば学校でいじめにあったとかそういうことはあったりするんですか？
はないようですね。
うん、
まあ、学校に馴染めないのか、先生方から何かこうプレッシャーみたいなのを受けていてっていうのはちょっと感じたんですが、友達関係は、まあ、中学校の時の仲のいい友達が何人かいるので、で新しく巡り合った生徒ともなんかうまくいってるような感じを話しているもので、まあ、友達関係ではないのかなとは思ってたんですが、
例えば部活とかは？
文化部なんですよ。
はいはい、
でそこの文化部も仲のいい友達と行ってるもので、クラブでもないようだなと感じてました。はい、
先生からのプレッシャーって例えば勉強ですか？
だと思います。
進学校なんですか？
そうですね、
う
ちら、まあ、夫婦は親はそんなに勉強しろとか必ずこういう大学に行けとかそういうのは一切喋らないもので、
息子さんが頑張らなきゃって思ったり してるそこのプレッシャーになってきてるってことですかね？
そうなのかもしれないですね。
その辺もご本人は喋ったりなさらないわけでしょ？
そうですね。はい、
じゃあ今日のご相談はあれですかね、そういうふうに打つというか、そういう状態になった息子さんをこれからどう育てていっていいか。
まあ、そうですね、どのように、接したらいいのかなっていう部分で、まあ、電話しました。
はい、わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょう。
はい、
今日の回答者の先生は幼児教育研究の大原恵子先生です。先生よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
あのね、白紙を出すこの一つのパターンを言いますね。白紙を出してしまうのはまずパニック状態になっている時です。 それからもう一つは放棄、もうどうでもいいよって感じで、ね、放棄はまだいいんです。自分の意思と怒りと戦いがあるんですね。だけれどもパニックっていうのは恐れなんですね。両親の恐れがあるんですね。で、両親はどういう恐れがあるかっていうと、学校の先生の評価が怖いんです。あるいは、周囲の評価、
まあ、実際全くわからなくて、テストに向かったのではなくて、多分いくらかは分かったんじゃないかなとは思ったんですが、まあ、全く白紙で出すっていうところに今先生がおっしゃったような部分はあったんじゃないかなとは考えたんですが、
そうですね、
何かに対して反発みたいな部分もあったのかなとか。
私はね、お父さん一生懸命の気持ちは分かります。分かるけれども、ベクトルが違う方に行ってるんですね。あるいは私の言い方がきついかもしれませんけども、ここはきつく言わなければお父さんお母さん気づかない、
はい、
まずですね、心療内科とか先生から見るとやる気がないとか、なぜ子供のその烙印をしてるの、なぜいいとこ褒めないの、この一つですよ。この子の心が病んでるから心療内科行ってるんだと、あなた責任を握って、子供はお父さん助けてくれって言ってるんですよ。これ気づきました、
はい、いや、
そこをお父さんがぐーっと戻ってきて、原点は何かってことです。原点はこの子は真面目です。で、非常に両親を恐れています。だから白紙になるお子さんはね、再びまたあるんです、パターンが。名前は書いてありましたか。
名前を書いてた、書いてたと思います。
いや、はい、と思います。見なくちゃダメよそれは。お子さんがテストが悪いときは必ず、もうやんちゃのか別ですよ、でもなんか最近元気がないな、吐きがないなと思った時の悪い点には筆圧と、それから震えの字になってるんですよ。ぜひ字を見てほしいんですけども、自分の字すら書けない時あるんですよ。手が震えちゃって走っちゃって走るんですよ、ピピッと。で、なんでなんでって、で、問題が頭に入ってこないんです。文字も入ってこないんです、
はい、
なぜそうなったかって環境です。学校に行ってるんですよ。で、学校に行くっていうことは家が嫌なんです。わかりますか。
なるほど、はい、
家がきついし、家の監視が大きいからこそ、強いからこそ学校で弱するんです。それを考えたことありますか、はい、あなた自身が前家では元気だったとか、学校に帰ってきて横になって寝てしまうとかって、だってお父さんこれしか情報ないんですよ。これ本当にきつく言ってますけども、しっかりしなくちゃダメよお父さん。これ我が子を守るのはあなたですよ。そうでしょ。
そうですね。
そうですよ、はい、いや、親はですね、どこに行けとは言ってないんですよ。非言語的な圧迫なんですよ。脅迫なんです。何にも言ってないよ。勉強もしようって言ってないんだよ、お父さんたちは。好きなとこに行きなさいよって言いながら、あそこに行けってことを非言語的に子供に伝えてるんです。これが一番子供の頃を苦しめるんです。お父さんこう言ってほしいんだけどなって、もしダメだったら B 子でもいいよって言えばいいんですけども、僕たちは何にも言わない。僕たちは何の責任もない、いいお父さんお母さんだって言いながら、とんでもないお子さんすると、それは恐怖、決められないじゃないですか。
なるほど、はい、
こういう親が多いんですよ今。あまりにも子供に自分が責任を負いたくない、ここに行けと言って、もし子供がおかしくなった時に僕に来りますもんね、責任が。だから暗黙のうちに A 校 A 大学など決めてるんです、話の中で。あるいは親戚の何々君はどこどこ行ったよねとか、会話の中にあるはずなんです。これ白紙で出すならばね、だからそれを聞いて、あ、お父さんお母さんってああいうとこに望んでるんだなって、僕はって考えますよね。担任の先生とお話しするのはお父さんの方、
じゃないですね、嫁さんです、妻です。
先生から見るとやる気がないって伝言は誰に聞いたの。
あ、 妻から学校の担任の先生がこういうふうに言ってたよっていうことで話を聞きました。
やる気がないってどういうことなのか聞いてみたことありますか。やる気がないんだってお父さんって来ることおかしいと思いませんか。家ではそんなに感じてなかったんじゃないの最初は。
そうですね、
家では何のあまりにも親たちは感じてないことを担任から言われて目覚める、白紙で目覚める、その感じじゃないですか。
まあ、そうですね、はい。
今日の相談は、このお子さんは普通ですと私は言えます、はい、でもね、お父さんの情報が本当にないですから、心療内科に通っていくことは大事かもしれませんが、私は相談の最初にですね、心療内科に通ってるって言った時に、なんでこんな防衛を張るのかなと思ったんです。
ああ、そうですか、はい。
まずお子さんがおかしくなるのは両親です。
はい。
両親がしっかりと、もしですよ、学校でやる気がない時、先生どういう感じですかって、うちではこんな行動してこんな生活習慣なんですけどもって、なぜ言い返せなかったことです。人の言ったことは信じるけれども、はい、自分が見てないからね、見てないからです。今日の答えはですね、まとめて言っていいですか、はい、早い結論です、はい、まず親が見てない、見ているのは点数だけ。
あ、なるほど、
と私は思ってます。なぜこの男性がやる気がない時になぜですかってことが言えなかったかということです。そこに全ての答えだなと思ってるんです、お父さんね、うちであんなに発見のやる気ないんですって、で聞いてみたらねってことで分かりますよ。でもやる気がないのをその冒頭にあなたにお話しするってことは、えらいことになってしまった、白紙にもやってる、先生からそう見てる、評価悪いと、どんどんどんどん違う方に行ってるんです。お子さんを守るってことは生活習慣をしっかり今日見なさい。そして白紙は2つあって、プレッシャーか放棄なんですね。で放棄と思えないんです。でもあなたはテストを見てない、名前も見てない、白紙は悪いで取ってるんですね。白紙の中に心があるんです。お父さん助けてってあるんです、
はい、
お父さんはっきりと明確にここに受けてくれってなぜ言ってくれないかと思ってるんです。そういうことです。
なるほど、はい、
いいお子さんですよ。でも両親にすごく恐れています。
なるほど、はい、
それが今日私が思ったことです、はい、であなたがなさるのは何かというと、じゃあそこまで言ってるならば自分で見てみようと、1週間子供の毎日の生活を見てみようと、それで答えが出るはずです。そして今度担任の先生とお話しするときに、家はこんな状況ですと、学校の先生どこを見ていらっしゃるとか聞いてくることは大事ですよ。先生の評価を全てと思って子供を痛めつけたらダメですよ。これはまずはお父さんお母さんがしっかりと毎日の生活から見てほしいなと思いますけどね。
見てるつもりではいたものの、まあ本当は実際はよく見ることができてなかった。見てるつもりだった。
ありがとう。それだけ分かれば、今日からそのお父さんの誠実な雰囲気の中で、ぼやちゃんを見てあげれば、道は絶対開けると思いますよ。
あ、そうです
か。ほっとしました。はい。
ありがとうございます。
ちょっと待ってくださいね。先生に代わりますね。
先生のアドバイス、お分かりになられましたか？
そうですね。電話してよかったと思います。
あ、そうですか。はい、よかった。息子さんとよく話をする機会をもっともっとたくさん設けて、息子さんのことをずっと見ててあげてください。そうすればきっと原因わかると思います。
はい、ありがとうございます。
はい、大丈夫ですか。
はい、
じゃあ失礼いたします。
はい、ありがとうございます。